神社にお参りに行くときにですね、よし、ここでマイルの還元率を最大化してやろう、なんて考える人、まあ普通はいませんよね。
そうですね。普通はその二つは、まず結びつかないですよね。
ですよね。でも今日のディープダイブはまさにそこなんです。よし、これを紐解いていきましょう。19世紀の、あの過酷な開拓の拠点だった北海道神宮が、どうやって現代のスピリチュアル、かつ経済的な大パワースポットに進化したのか、リスナーであるあなたのために探っていきます。
はい。歴史的な神聖さと、ANA マイル戦略という極めて現代的な欲望ですね。一見全く無関係に見えるんですが、これが実は驚くほどシームレスにつながっているんですよ。
なんかワクワクしますね。まず歴史的背景から見ると、1869年の創始から始まって、1964年に明治天皇が合祀されたことで、普通の神社から最高格式の神宮に格上げされてますよね。
ええー、その通りです。
これって例えるなら、地方の小さなスタートアップが、国の強力なバックアップを得ていきなり上場企業、つまりユニコーン企業になったようなものじゃないですか。
ああ、その例え、すごく適用していますね。ここで非常に興味深いのはですね、スタートアップが巨大な本社ビルを建てるように、神宮もその強大なエネルギーを処理するために、県内を特異な風水空間として設計し直しているという点なんです。
え、風水空間ですか？
はい。例えば、5つある鳥居は単なる出入り口じゃなくて、人の流れとエネルギーをコントロールする装置として機能しているんですよ。
じゃあトラフィックの誘導システムみたいなものなんですね。北東の鬼門を向く第二鳥居は、邪気を払い、悪縁を断ち切るフィルターだとして、じゃあ東南を向く第三鳥居はどういう仕組みなんですか？
風水においてですね、東南は預金や良縁の入り口なんです。
預金。なるほど。
だから第三鳥居をくぐると、自然と金運のエネルギーに触れるルートに誘導されます。さらに直接的なのが、旧宅銀の功労者を祀る穂滝神社ですね。
ブロンズの狛犬があるところですね。
ええ、全国的にも珍しいんですが、この狛犬に触れると、融資成立や資産運用に直結すると言われているんです。
待って、じゃあ人々はそこで、よし、投資を成功させるぞ、と祈ってから、その足で高度に計算された金融戦略、つまりマイル修行を実行しに行くってことですか？この皮肉な流れ面白すぎません？
皮肉というか、むしろ完璧に計算された動線なんですよ。境内で非日常の祈りを捧げた後、人は六花亭の限定和菓子である、半官様を食べて一息つきますよね。
ああ、美味しい焼きたてのお餅？
そうです。そしてそこから自然な流れで日常の経済活動へと還流していくんです。
つまり、これってあなたにとってどういうことなんでしょうか？この神聖な旅の価値を現代のシステムでどう最大化するのかってことですよね。
ええ。これをより大きな視点に結びつけるとですね、実はこの巡礼の旅、新鮮止め空港に降り立った瞬間から、すでに ANA マイレージ経済圏との完全な結合が始まっているんです。
え、空港からですか？でも、ただ札幌駅に向かえばいいってわけじゃないんですよね。
はい。例えば、札幌駅の混雑を避けて、新札幌駅で地下鉄に乗り換えるルートですね。
あ、1270円で最安で行けるスマートなルートですよね。それだけじゃない気がしますけど。
ええ。単に安いからではなくて、移動しながらいかに ANA のシステムに自分を組み込むかが狙いなんです。
なるほど。空港の ANA フェスタでのマイル20ドリとかですか？
その通りです。ANA カード決済でマイルが貯まるんですが、ここには罠があって、六花亭などの一部メーカーは 5% 割引の対象外なんですよ。
ああ、祈りは通じても割引は通じないブランドがあるわけだ。じゃあ、神宮に隣接する円山エリアはどうなんですか？あそこって高級住宅街ですよね。
そこが最大のポイントです。円山は最高峰の美食街でもありますから、モリエールのような最高級フレンチで食事をして ANA カードで決済する。さらにキロ、大丸札幌店でお土産を買う際も ANA カードマイルプラスで200円につき1マイルが自動追加される。つまり神聖な空間の周辺には強烈なマイル回収装置が張り巡らされているわけです。
面白いですね。北海道神宮への旅って開拓の歴史や風水のエネルギーを吸収しながら、ANA マイルという実質的資本まで極限まで高めてしまう。これぞまさに現代の極めて合理的な神聖ツーリズムですね。
ええ、精神的な豊かさと経済的な合理性が地理的にもシステム的にも見事に融合している素晴らしい例だと思います。
最後に、リスナーのあなたにちょっと考えてみてほしいことがあります。昔の人々が神社でお賽銭を投げて、ご利益という見えないリターンを得ていたシステム。 これって私たちが特定の航空会社に忠誠を誓ってクレジットカードを切ってマイルという見えない資産を貯める現代のロイヤルティープログラムと本質的には同じ人間の欲望の形なのかもしれません。あなたはどう思いますか？次に飛行機に乗るとき、あるいは神社でお辞儀をするとき、今日の話を思い出してみてくださいね。